お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシキアン大統領が戦闘終結に向けた覚書に署名しました。イランの最高指導者モジュタ・ハマネイ氏も懸念を抱きながらもこの覚書を承認したと明らかにしました。これによりイランの核開発計画を含む幅広い課題について協議する60日間の交渉期間が始まっています。アメリカ軍はイランの航行に対する海上封鎖を解除した一方で、アメリカ海軍の艦艇は引き続き周辺海域に展開するとしています。また、J.D. バンス副大統領は合意の一環として、ホルムズ海峡の通行が再開されたと明らかにしました。
Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict.
昨夜、1250万バレルの原油がホルムズ海峡を通過しました。これは紛争開始以来最も多い水準です。原油価格は戦争前の水準近くまで下がり、ガソリン価格も戦争開始後初めて1ガロン4ドルを下回りました。軍事面ではイランは2夜連続でホルムズ海峡を航行する船舶への攻撃を行っていません。またアメリカ中央軍が通過を認めた船舶は十数隻に上っています。私たちも合意に基づく対応を進めています。バンス副大統領でした。連邦のアン・アリー多文化問題担当相が、ワンネーション党のポーリー・ハンソン党首が今週行った演説について、同氏が率いる党に具体的な政策が欠けていることを浮き彫りにしたと批判しました。ハンソン氏は30年に及ぶ政治キャリアで初めてナショナルプレスクラブで演説し、単一文化のオーストラリアを目指すべきだとして、多文化主義を終わらせたいとの考えを示しました。様々な文化的、言語的背景を持つ人々を代表する全国組織フェカは、この発言を全面的に否定。白豪主義政策を蘇らせ、社会の分断を煽るものだと批判しています。アリー氏はハンソン氏の発言について、憎悪を煽る無責任なものだと批判しました。こうした発言が人々にどのように受け止められどのような影響を及ぼすのかを不安に感じる声があります。特に人種差別や偏見を煽るような遠回しの表現やあからさまな差別的発言も含まれています。しかしその一方で団結こそが私たちの強さだという思いも広がっています。これはオーストラリアやコミュニティを貶めるものだという受け止めもあります。多くのオーストラリア人は多様性こそが私たちのアイデンティティの中心であり強みであるという強い認識を共有しています。アリー多文化問題担当相でした。ニュースを続けます。ウクライナが18日、モスクワに対し、ここ数年で最大規模となるドローン攻撃を行い、石油精製所で火災が発生しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、この攻撃について、継続的な作戦の一環だとしています。ロシアの下院議長をはじめとする政権関係者からは、ウクライナとの戦闘でより強固な対応を求める声が上がっており、ある議員は核兵器の使用を主張しました。一方、ロシア大統領府のウシャコフ外交顧問は、アメリカのトランプ大統領の特使であるウィトコフ氏とクシナー氏が近くロシアを訪問すると明らかにしました。
ウク
ライナ問題は G7 サミットで議論されました。想像できるようにトランプ大統領には役に立たないどころか、有害とも言えるような考えが吹き込まれていたと思います。その後私たちはトランプ政権との新たな接触を行っていません。ウシャコフ氏でした。 今週ゼレンスキー大統領が G7 や EU、NATO からさらなる支援を取り付ける一方で、ロシアのプーチン大統領は ASEAN 各国の首脳らと会談し、東南アジアとの関係強化を図っています。オーストラリアへの準海外移民者数がおよそ3年ぶりの低い水準となりました。オーストラリア統計局によりますと、2025年の準海外移住者数は30万1000人余りで、前の1年間と比べておよそ 9% 減少しました。準海外移民者数は、オーストラリアに移住してくる人の数から、海外へ出国する人の数を差し引いた人数を示す指標です。移住による人口の増加に加え、出生数が死亡数を上回ったこともあり、2025年のオーストラリアの総人口は 1.5% 増加し、2780万人となりました。チャーマーズ財務相は、労働党が政権に就いた当時は、移民の流入が急増していたにもかかわらず、現在は大幅に落ち着いてきていると述べました。今年8月に実施される国勢調査センサスで、差別への懸念から自らの信仰について正確に回答することをためらう人が出る可能性があると宗教界の関係者が懸念を表しています。信仰に関する情報は地域で必要とされるサービスを計画したり政府の支援のあり方を決めたりする際の参考にされるとし、宗教団体はセンサスで自身の宗教を正しく記入するよう呼びかけています。最新のセンサスでは、自らをキリスト教徒とする人の割合が減少する一方、無宗教と回答した人や、その他の宗教を信仰する人の割合は増加しています。ユダヤ人コミュニティの代表、ミシェル・ゴールドマン氏は、反ユダヤ主義への懸念がある中でも、自身の信仰をためらわずに記入することが重要だと訴えています。
What I would say is, the census is a private and safe
space. センサスは自分がユダヤ教徒であることを安心して示せる個人的で安全な場所です。私たちユダヤ人はこれまでも困難を乗り越えてきました。残念ながら反ユダヤ主義は今に始まったことではなく、ユダヤ人は何千年にもわたって差別に直面してきました。ゴールドマン氏でした。国勢調査センサスは8月11日全国で実施されます。ニュースを続けます。今週はオーストラリア難民評議会が主催する難民週間です。現在開催中の FIFA ワールドカップでオーストラリアを代表しているアワー・マビル選手はケニアのカクマ難民キャンプで南スーダン出身の両親のもとに生まれました。10歳の時にオーストラリアへ移住しています。2大会連続でワールドカップに出場しているマビル選手は、自分たちのプレーにはオーストラリアへの感謝の思いが込められていると話します。
It's coincident again. That is Refugee Week in the World Cup, you know, and also
難民週間とワールドカップの時期が重なったのは偶然ですが、チームには難民としてオーストラリアに来た選手が何人もいます。振り返ってみると私たちは皆同じ世界に生きています。長年にわたり多くの難民を受け入れてきたオーストラリアに感謝し、その国のために全力を尽くしたいと思っています。マビル選手でした。また自身の経験がかつての自分と同じような境遇にいる人たちに希望を与えることを願っていると話しました。
You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country, and then Australia took us in.
私の母国では戦争があり、両親は国を離れました。そして私たち家族は人道ビザでオーストラリアに受け入れられました。オーストラリアに来た経緯は人それぞれですが、難民週間にあたり世界中で故郷を追われている人たちに伝えたいことがあります。私たちは今世界の舞台で大きな大会に出場しています。どんな状況でも可能性はあります。希望を捨てずに前に進み続けてください。マビル選手でした。 日本でも放送されている世界的に人気のオーストラリア初のアニメシリーズブルーウィーが初めてオーストラリア先住民の言語に翻訳されることになりました。今年のナイドックウィークに合わせ5つのエピソードが北東アーネムランドで話されている先住民言語ユルングマサ語に吹き替えられます。吹き替えはアーネムランドの話者たちが担当し、ブルーウィーとビンゴの声は地元の子どもたちが担当しました。またバンドキングスティングレイのディマサヤ・ブラワンガさんが父親のバンディット役、ヨルング族の教育者で翻訳者のロージー・ムヌングルさんが母親のチリ役を担当、さらに地元の長老で音楽家のアンドリュー・グルウィビさんが祖父役の声を演じています。特別版エピソードは7月5日に始まるナイドックウィーク期間中に公開される予定で、今年のガーマフェスティバルでも上映されます。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。